Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。さあもうね、収録時は結構晴れてるんですけれども、梅雨入り6月もね中旬もう過ぎまして、もう今日6月23日なの。ああ、早っ。ということでですね、雨の日が続いて憂鬱な人もいるかもしれません。今回は1年の中で梅雨の時期が一番好きな私が、そんなこと言ったっけ？言ったね。雨の日のモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。明け方に降り出した雨音が、この時期の私のアラーム代わり。ちょっと気だるげな体を布団から無理やり起こしたら、まずは目覚めの一杯。くぅ。しみる。やっぱりコーヒーは引き立てに限る。ゆっくりと時間をかけて豆を引くと香りにつられて頭も起きてくるの。そして朝食は海鮮丼。私朝から割とがっつりめ。お母さんご飯大盛りで。そこから歯を磨いておしゃな洋服に着替えて玄関を出るの。さあ今日も始まるぞ。玄関を出ると優しい風が私を迎えた。何なんですかこれ。いい感じだった。やらせたいだけね本当。でも全然嬉しいですよ。もうだってこの部分の尺は終わり。
そういうことや
ね。もうねありがたいですね。やること作っていただいてね本当。まあまあまあ間違ってないですよ。ほぼほぼこんな感じだけどね本当に。まあちょっと誇張がすごいですけど、まあコーヒー飲むし海鮮丼も食べるし、うん、合ってるかな。そんなことはさておき、私が話したいことある？あ、ちょっと見てみます、メモ。あ、これ下ね。ホテルのコース料理大好きって書いてある。私フレンチとかのこうちょこちょここうその少量だけどお皿がいっぱい来るじゃないですか。あれで最終的にこう胃が満たされてる感覚がめっちゃ好きなんですよ。なんかこうやって丼とかがっつり食べてる派だから、えーみたいな感じ思われるかもしれないんですけど、まあこの間その一人旅行った時も、まあ大体その宿にそういう夜ご飯がついてくるじゃないですか。でそういうのって結構おしゃな、もうさホテルにシェフがいますよみたいな感じで、私そういうのめっちゃ好きで、前菜からこうお椀とか、最初にまず今回出てきたのがワイングラスに入ったお出汁ですよ。さらにお出汁の上に桜エビが浮いてて、うわこんなにおしゃれな飲み物あると最初に出されるんだ、なんかウェルカムドリンクみたいな感じでと思って感動ですよ。うわおしゃれと思って、こんなのさやっぱ家でもね飲まないし、普通の外食でも出ないから、でっかい皿にそうちょっと乗ってめっちゃ好きなんですよ。なんかでも行き過ぎた多分フレンチとかって本当にすごいもう芸術性も高いと思うんですけど、なんだろう、そのホテルの料理とかってまあ普通の人もやっぱ泊まりに来るじゃないですか別に。だからすごいちょうどいいし、庶民派、そうですね、カジュアルフレンチぐらいがやっぱ好きで、まあ、めっちゃ高いフレンチとかもあると思うんですけど、やっぱたまに食べるとめっちゃ幸せな気持ちになるんですよね。あれ最高ですよね。あ、時間かかってますけど、なんか徐々に、なんだろう、その、私、その丼とかは結構かき込むじゃないですか。カカカカカって食べて、お腹いっぱいっていう感覚も好きなんですけど、損して気分になる。あ、もうご飯終わっちゃったみたいな。もうちょっと長い時間ご飯を楽しみたいのに、もうお腹いっぱいになっちゃったし、みたいな。早く食べれる分、まあそういうちょっと寂しさもあって、これはもうちょこっとずつ、こう胃がそう、スンスンスンスンってこう、だんだん満たされていく。あの感覚最高ですよね。すごい、やっぱ考えられてるじゃないですか、もうコースって、もうこういう順序に食べてくださいみたいな。もう完璧に計算されてるから、胃のことを私の。
そうなの？
え、絶対そう。だってそんなお出汁飲ませるわけないもん、最初から。もうそこで胃をもう、その料理が美味しく食べれるように、その後の。計算されてるんだなと思ったら、なんかすごい感動。もう料理ってすごっと思っちゃって、いつも。感動だった。見てください。まずこれから。まずこれで。
あ、
これがお出汁で。アスパラですよ。私の大好きな魚介と、途中グレープフルーツのシャーベットがお口直しとか、 こういうの大好き本当に。
何歳だっけ。
何歳だろう。なんか本当に私年取った時にすることがこう被っちゃうからなんか大丈夫かなって感じてて心配なんですね自分でも。いつかそのおばあちゃんになった時にやることと今やることが被りすぎちゃってて多分その時に飽きてるんじゃないかなみたいな。あの昨日もあの一人でカウンターに寿司食べに行ったんですけど。あでもなんかあのよくあるそのお寿司屋さんであの一人でやったからカウンターに座ってたんですけど好きなんですよ。でも隣の方が、まあ、常連さんどっちもなんかカウンターに座る人ってやっぱ大体常連さんで、で私も一人だから結構カウンター座ること多くて本当ですか。で私もカウンター座ると前までは緊張してたんですけどその YouTube の経験とかもあって胸張って座れるようになったんですね最近。でまだ二十歳の女だからなんか昨日とかはその大将に話しかけたいなと思って大将が私にこう頼んだお寿司を出してくれたんですけどその時に常連さんがあら大将やっぱ声のトーン違うんじゃないみたいな私はそう若いからねそんなことないですよって言って私もそこの会話に入れたんですよ。すごいよしよしよし培った能力で会話にこう入り込むスキル。いやいやでそっからあのもう孫の年ぐらいなのにすごいねみたいな感じの話してそういう世間話して大将と、ね、なんか仲良くなりたくてその常連さんとかって多いんですかとか聞いたんですけど一個その近くのお寿司屋さんだったらやっぱその子に結構通われる方がずっといるっていうのはやっぱそれっぽくてそうだからちょっと自分でも開拓していこうかなと結構もう度胸がついたのでのれんをくぐるなんか見てて楽しいんですよね職人さんの手さばきというかそうそうそう包丁さばきとか今お弟子さんがいたのかなそこにはなんかお弟子さんがその仕込みしてるのをちょっとこう教えてるちょっと怒ってる大将とか見るのも好きでそう頑張れちょっとそのなんか職人さんのまだ卵みたいな人がさいたりするじゃないですかうわー頑張れとか思っちゃう
何目線
なんか応援したいお寿司屋さんを応援したい私もお寿司屋さんになりたいぐらい美味しかったなさらにねお寿司屋さんが楽しめそう曲いきましょうあ今日はねあれにしようかなすごい昔から好きな曲かけさせていただきます赤い公園でナウオエア
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうこの番組はベルクの提供でお送りします
ということでいつもならコーナーに入りたいところなんですが一個ちょっと皆さんにもご報告がありましてちょっと前にねステッカーを作りたいという話を私がしたら許可が下りたっぽくてですねやっとステッカー作れるっぽいですイエーイということでですねなんか普通のステッカーでもなんだろうということでさらになんかちょっと落書きをしようかなみたいな話があるみたいなのでなんかそれのメールもあるんですよね福岡県のしととととさんからいただきましたありがとうございますにぶちゃんかける金村さんかける落書きといえばやはり金村さんの描くにぶちゃんの似顔絵ではないでしょうかほっぺたにぐるぐるが描いてある特徴をつかんで可愛らしいあの似顔絵が僕は大好きですでもポニーテール一つ結びをしている落書きしか見たことがないので番組 SNS やオーディのサムネイルでも多数目撃しているおろしにぶの似顔絵をステッカーにするのを提案しますなるほどえ私の顔はなんでなんでなんでねそれならにぶちゃんが私の顔描いてくれないとちょっとやっぱフェアじゃないでしょそれならいいですよ全然いくらでもにぶちゃんの似顔絵はね描けるよでもさ私的にはさそのステッカーにイラスト描いたり文字描いたりするのはありかなって思うんですけどまあ似顔絵でもいいけどまあでも私と言ったらさお寿司とかさにぶちゃんと言ったらカエルと人参とかさそうやって書いてる人もいるんじゃないですかもしや東京都の大ポシさんからいただきましたありがとうございますステッカーの落書き案ですがミクティは好きなカメラの機種をそしてニブちゃん好きなゲームキャラクターを書く案を提案したいと思いますそれぞれの個性が出るステッカーになると思うのでミクティ検討をお願いしますなるほどいやまあだから趣味みたいなことですよねゲームキャラクターとかちょっと著作権気になりますけどねまあそこら辺はちょっと一旦置いといてまあなんか趣味みたいなことを書いてもいいのかなこれに関してちょっと私もどういう形になるか全然想像つかなくて まあなんか番組のロゴに黒い線で入るってことですか。まあなんかどこにでも貼って貼れるようなステッカーでありたいって思ってるんですね。だから可愛い絵でいいんじゃないかな。あんまりこうリアルな絵とかは合わなそうなので。あ、そう、むしろ私はなくてもいいかなって思ってるぐらいかな。なんかさ、あんまり金村です、二部ですみたいなのをアピールしない、そう、ささやかなステッカーの方が貼りやすいかなって勝手に思ってる。私が貼りたいだけなんだけどねそう、まあでも全然書いてもいいと思うよ。私はね、そのパソコンにね貼り始めたから、よかったら貼りたいなーなんて思ってるんだけど、まあでも全然書いてもいいと思いますけどね。そんな何個も多分ステッカー貼ると思うし、あの余計なことまでだけだとね、ちょっと伝わらない部分もあると思うので、まあそこは検討で、あの全然言われたら書きます、似顔絵でも。はい、ということでコーナーに参りたいと思います。今回はこんな企画です。余計なことせんでええねん、これです。タイトル通り、リスナーさんの身の回りで起きた、ついつい余計なことせんでええねんと思ってしまった出来事を紹介していきます。なるほど、私たちがやっている番組は余計なことまでやりましょうなので、ちょっとコンセプトとちょっとずれますけれど、逆転の発想ってことですかね。気になります、みんなのその余計なことせんでええねんって思った瞬間。なんか日々に溢れてると思うんだけど、パッと出てこないんですよね。大阪府のアドバンスミサさんからいただきました、ありがとうございます。大学のゼミで資料作りがあって、先生かっこ60手前ぐらいのおじさんが一人一人の進み具合を見て回ってた時のことです。私の進捗を見て、進むの早いなぁと言って私の頭を触ってきたんです。そんなスキンシップせんでええねん、褒めるだけでって。マジでそれはそう、うわぁ、まあ、肩ぐらいならいい、まだ頭はちょっと違うかな。余計、え、めっちゃ余計、めっちゃ余計かも。なんでなんでなんでですか。やりそう。いやいやいや、絶対やめた方がいいですよ絶対やめた方がいい。まあ女性だったらいいけど、60歳手前のおじさんって書いてるし、その関係性によるんじゃないかな。まあまあ仲いい先生と、うん、うんって思うけど、うん、ちょっとね、ちょっとこれを見た感じだと余計なことかな。今度最初になったら、こう、避けましょう、こう。スッ。スッとね、そう、避ける。これね、行きましょう。熊本県のザコモチさんからいただきました。ありがとうございます。先日、僕がエレベーターに乗っているとき、途中の階でエレベーターが止まり、お客さんが入ってきました。そのとき、僕が開くボタンを長押ししていたのですが、間違えて閉めるボタンを押していて、そのままお客さんを入れることなく飛び出しめてしまいました。めっちゃ面白い。そもそも入ってくる人は二人ぐらいだったので、あ、二人いたんだ。開くボタンを押す必要もなかったし、なんで余計なことするのよと自分に切れました。面白い。いやー、普通に見間違えちゃったのかな？開くボタン。あるある？そっか、あ、そういう間違いありますけど、だ、閉まる瞬間がわかるじゃないですか。あ、閉まっちゃった、すいませんってさ、こう開くボタンに変えるっていう、あの場面は結構出会うじゃないですか。そのまま閉まっちゃったんですめっちゃ面白い。まあ確かにそれは待ってた人的にはえみたいな感じだけど、まあでも悪気があったわけじゃないからうん、面白いね、余計なことだね。うん、続いていきます。千葉県のジャスミンティーさんからいただきました、ありがとうございます。高校生になって人生初のアルバイトを始めたのですが、アルバイト初日になんと家族全員がお客さんとして様子を見に来たんです恥ずかしさのあまり余計なことせんでええねんとなってしまいました。いやー、これはどうね、面白い。余計仲良し家族なんかなって思ったけど、やだよねね、わかるわかる。でもさ、親孝行みたいなもんよ、ちょっと。私たちとはちょっとまた別の話になっちゃうけど、こうライブとかも家族が見に来るわけじゃないですか。見て楽しいみたいな気持ちなんだろうなって思ったら、まあいいよって感じ。そこのね、ゾーンまで入ったら多分なれるけど、最初にね、今日来ちゃうのはね、なかなか、さらに高校生だしね。はい。神奈川県のマホロバーシュラリスクさんからいただきました、ありがとうございます。 私はリスナーがふつおたでこのラジオのリスナーネームを決めましょうと提案しているのを聞くと余計なことしないでって思います。なるほど。リスナーネームはパーソナリティの会話の自然な流れで生まれるからこそ名乗りがいがあるものだと思っているので、ふつおたで提案されちゃうと余計なことしなくていいのにという気持ちになります。なるほどね。まあこのラジオでもまあいろいろ命名してきましたけどね。うん、まあわかるよその気持ち。わかる。なんか意図的に考えるんじゃなくて、なんかそういう流れになったからこそいいよねみたいなのはわかるわかる。だからなるべくそうするね。そう、まあここのラジオのラジオリスナーネームも別にないし、私個人のそのファンネームを作ってくださいって結構言われるんですけど、いまだにあんままだすごい保留にしてるかな。なんかあんまりいいの思いつかなくてね。そう、みんな提案してくれるんだけどどうしようかなみたいな。まあそこはね、そう、任せて、ちょっとそこら辺をね、私に任せてください。はい。千葉県のニーニーさんからいただきました。ありがとうございます。余計とまではいかないのですが、そこまでしなくていいのにと思った出来事は旅館やホテルのお見送りです。なあ、なるほど。私みたいな小っ端にそんな過剰なすいませんすいませんと恐縮してしまい、ちょっと余計だなと思ってしまいます。また車のお見送りの時に交通量の多いところとかだったと、出るまでにちょっと時間がかかってて若干気まずい時間を過ごすことにあるね。結構ですとも言いづらいので、そういったサービスをスマートに受けられる大人の余裕があればいいんですけどね。まあわかるかな気持ちは。そういうの苦手って人もまあいるのはすごいわかる。そっか。私はまあ割とお見送りありがたいなと思いつつ、まあでも確かに結構長い時間話さなきゃいけない時もあるから、それは確かにあれだけど、でもそんなに苦には感じてないかな。今日の宿どうでしたかとか聞いてくださって、あ、すごい素敵でした本当にみたいな会話はしたし、世間話みたいなことして、でもさ、それからさ、たまに得られる情報とかもあるじゃないですか。そう、旅の情報、ここでこれが有名でみたいな話とかももしかしたらもらえるかもしれないから、会話は大事っちゃ大事。まあまあどっちの気持ちもわかるかな。はい、続いていきます。岩手県の岩手のマスターさんからいただきました。ありがとうございます。いくら、わかる。めっちゃわかっちゃった。いくらやウニの軍艦にキュウリを添えないでほしい。わかる。イクラやウニはなかなか食べる機会が少ないし、わざわざキュウリを入れることの良さがよくわからないのでやめてほしいです。また個人的にキュウリが苦手だからです。めっちゃわかる。私もまあキュウリ苦手なんですけど、なんかこれは結構みんなの相違だと思ってる。あの、私の兄とかもその入ってる系のお寿司だと、兄はキュウリ好きなんですけど、これは別になくてもいいって言ってたので、あ、これは多分キュウリ好きのみんなからしてもあんまりいらないのかなって思ってました。まあでも正直いろんな意味があると思う。いや、難しい問題だね。これはでも全国共通だもんね。イラストとかでよく見るもん、ウニとかでさ。ねえ、なんでですかね。合わないことはないんですよね。私本当にキュウリ食べないから、その食べたことないけど。あー、でもちょっとわかるわ。はい、続いていきましょう。神奈川県の制服のポンサさんからいただきました。ありがとうございます。僕のお母さんは空のペットボトルを再利用することが多いのですが、ある真夏の日、僕が汗だくで自転車を漕ぎ、喉がカラカラの状態で家に帰ってきて、冷蔵庫を開け、一番近くにあったキンキンに冷えている麦茶のペットボトルをつかみ、勢いよく飲んだのです。すると、辛すぎて全部吐き出してしまいました。お母さんが麦茶のペットボトルを再利用し、その中にめんつゆを入れていたのです。なんで？驚きとともに余計なことせんでええねんと思ってしまいました。なんかたまにこの話聞かないですか、麦茶とめんつゆ間違えたみたいな。え、濃さ絶対違くない？色。あ、わかった、水で割ってるってことも。私の中のめんつゆ界隈がとは違う。私はもうあのでっかいボトルの濃いめんつゆしか知らない。あれは水で割ることあるけど、まあ夏ね、そうめんとか食べますからね。まあ、割っといたら楽ちんなのかもしれないけど、うちの文化と違いすぎて。それは余計だね。まあ、やめてよね。本当に嫌だよ。私なんか、ペットボトルを再利用するってなんかそういう、なんか何回も同じのを使うっていうのもあんまり好きじゃないかも。もう一回飲み切ったら、そのままもうリサイクルに出しちゃったら方が衛生的にもよろしいんじゃないかなと。はい。 福岡県のしとととととと参加いただきました。ありがとうございます。僕が余計なことしなくていいのにと思ったのはお母さんです。まただ中学生で初めて彼女が家に遊びに来た時に、あら可愛いじゃない、あんたにはもったいない、お菓子持ってきたわよ、食べる、ジュース飲むでしょ、麦茶もあるわよ、お母さん買い物に行ってくるからあんたちゃんとしときなさいよ、晩ご飯作ったけど食べてくと30分おきにドアから顔を出して状況を伺ってきました。お菓子やジュースはありがたかったですが、当時の僕はおかん余計なことすんなやと心の中で泣いていました。なるほど、これもねあるあるなんじゃないですかね。みんなもね、母の心情としては気になっちゃうもんなんですかね。私だったら、私の立場だったら、もしこんなことがあったら、もうその日の夜に絶対にもうやめてって言って言いますね。やっぱさ、みんな思春期なんだからさ、中学校とか高校とかさ、気遣ってほしいよね。以上です。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。続いてはこちらのコーナーです。軽くたっていいじゃない。はい、ということでこちらはリスナーさんからいただいた私の考えて軽いのかなという話や、皆さんの周りの軽い人のエピソードや軽い人の特徴を紹介していくコーナーです。前回もねこれはやったんですけれども、私がね重い女ということで、わ軽いなーって、軽くていいんだって結構思えたコーナーですね。面白かったです。今日もやっていきましょう。神奈川県のヘニョヘニョプレスさんからいただきました。ありがとうございます。金村さんこんばんは。こんばんは。軽い人って結局ノリで動きがちなんですよね。そういえば僕2008年の M1 グランプリにノリだけで出ちゃったんですよ。おーすごい、2008年の、そう、あのオードリーさんが準優勝した大会です。そうだね、まさにノリだけで出た素人でした。大都会渋谷が完全な静寂に包まれたあの1回戦のステージが今でも鮮明に思い出されます。本当に胃がちぎれそうな思いでした。でもあんな貴重な経験ができたんですから、軽くたっていいじゃないですか。いや、いいと思います。いいチャレンジ精神。なんか私最近ちゃんと失敗することが大事って思ってるだなって思ってるから、うん、全然結果ってよりかは経験もらえた方がいい価値ですよ。価値があります。うん、すごい、2008年にね。続いて、ピポチャルさんからいただきました。ありがとうございます。愛と朝ごはんが重めな女こと金村さんには軽いものが必要だと思います。そこで私が今回紹介するのがふんわり名人です。このお菓子、きなこ味のシンプルなものなのですが、その食感の軽いこと軽いこと、金村さん軽い食感を想像してみてください。はい、その3倍は軽いです。え、そうなの、本当に、ぜひご賞味ください。ありますか、ふんわり名人ありますか。ないの、食べたい。え、ふんわり名人、え、このきなこ餅は知ってるかも。え、待って待って、これ、え、ふんわり名人ってさ、やっぱこれじゃない、きなこ餅じゃない。あ、ふんわり名人きなこ餅だ。え、食べたことあるよこれ、好き、これ、めっちゃ軽いよね。ね、きなこ餅だねこれ。ごめんなさい、私ふんわり名人の方が大きく書かれてないからきなこ餅っていつも思ってた。ふんわり名人って言うんだねこれ。え、好きですこれ。たまにね、私たち お菓子箱があるんですけど、これ入ってるよ。うん、これめっちゃ好き。確かにめっちゃ軽いよね、あれ。美味しい、ジュワーってするの。軽ー。さあ、今作っときましたから、軽ーの音。いつかこう、最後の締め、なんか、そのジングルみたいな感じで。軽ー。使ってください。余計。軽いねー。余計だ。はい。千葉県のジャスミンティーさんからいただきました。先日、日向坂46がドリームハックに出演した際、当日は予定があって行く予定はなかったものの、予定が終わって帰るタイミングで友人から、本当に来なくていいの、まだ始まってないよと連絡が来て、その場のノリで開演2時間前にチケットを取り、しっかりミニライブを鑑賞しました。自分のフットワークの軽さにびっくりしました。おー、軽いね、いいね、いい軽さ、私と同じくらいの軽さ。でもさ、出先だったってことかな、帰るタイミングだもんね。出てたならその足で行っちゃおうみたいな感じね。いいじゃん、若いよ、それ大事よね。ドリームハックのライブも結構いい感じだったと思いますし、来てよかったんじゃないかなって思います。 滋賀県のなめたけ46さんからいただきました。ありがとうございます。常識に縛られ地味な自分とは対照的に、姉はとても軽やかでキラキラしており、その生き方が羨ましいです。姉は地方で某大手企業に勤務しながら読者モデルをし、24歳で結婚。おー、キラキラしてる。しかし新婚生活早々、今しかできないことをやっておきたいという理由で旦那を残して一人で上京。おー、やってみたかった丸の内 OL をしばらく経験した後、歯科受付をしながらフラダンスを習い、満足したら旦那の元へ帰って二人の時間を楽しんだ後、30で計画通り第一子を出産し、幸せな家庭を気づいています。すごい。旦那さんの理解もありますが、結婚後でもこんな生き方があるんだなと感心しました。すごいね、すごいね。なんでも、ね、さらになんか美人さんなんだろうなってちょっと思っちゃったね。ね、読者モデルでさ、だってそんなぴょんぴょんさ転職できなくないですか。上手なんだよ、世渡り上手というか。いいな。なんかうちの兄も結構世渡り上手でムカつくんですそうだね、そうなんですよね。すごい岩田上手だし、すごいなんだろうな、計算高いというか、全部物事を私的にはね、論理的に考えてる人だなって思うんですね。感情とか一切度外視して、だからこそうまくいくんですよ大体。その結果は出るというか、まあちゃんと考えてるから。頭いいのかな、わかんないけど、うわーすごいな、すごいなと思うと同時に、うん、好きじゃないな私は絶対だからそ、兄のことはもうモテないだろうなって思いながら見てるんですけどそうだね、なんかすごい羨ましくなっちゃう、こういう話聞くとさ。でも羨ましくなります、それとももう、あ、全然違う人間だなって思っちゃうか、どっちからか分かんないけど。そうね、私はすごいな、羨ましくはないかな、全然状況違うし。なんかでもその周りの友達とかがすごいキラキラし始めたら結構辛くなっちゃうかも。どうしよういつかいずれ来るじゃないですか、こう結婚ラッシュみたいな、結婚式ラッシュみたいな。でも絶対に取り残される自信があるのですごいあー、すごいこじらせそう。嫌だな、嫌です。みんなでもいや、なってほしい、キラキラしてほしいんだ、キラキラしてほしいんだけど、仲間もいてほしいなっていう気持ちそうですね、ちょっと何にも見えてこない未来がいいな。さあ行きましょう。兵庫県のケモルネターンさんからいただきました。ありがとうございます。僕の後輩にめちゃくちゃ口が軽いやつがいますダメだろ絶対に秘密にしてほしい話や恋バナをその後輩に喋ろうもんなら、次の日にはほとんどの友達が知っています。そんな彼の口癖は、僕に言うってことは広めてくださいって意味ですよね、ですが、自覚してるんだね。ただ逆に考えると、広めてほしいことを言えば広めてくれるので、僕は彼を人間リツイートと呼んでいます。やばい、めっちゃ面白いなミクティはこの軽い声をどう思いますか好きかな、ちょっと面白いな。半端に人に漏らす人ってすっごい嫌なんですけど、なんかそこまで大っぴらにもう周りからも認知されてて、自分ももう分かってるなら、なんかもういいですよねそう、いい使い方っていうか、そのね、広めたいこと、今度これパーティーやるからとかのやつとかも人数集まりそうだし、顔広いのかな、ね、すごい交友関係が広いのかもしれないけど、なんかそういう友達はね、一人いても面白いのかなと思いましたね。人間リツイート面白い、面白い。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。はい、今日はねコーナーを2個やりましたし、すごいみんなのメールが面白くて、なんかいろんな人が周りにいるんだなと思って、私はね結構狭い世界で生きてるんだなって思って、なんかそういうのを共有できるのとっても楽しかったです。はい番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントは yoki_tfm です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。フォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントはミクアンダーバーお寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。 はい、ということで今週も聞いてくださりありがとうございました。オーディも聞いてください。またね。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということでありがとうございました。2週間あメモっていうかその貯めてたじゃないですか、うん、今回あんまり収穫がなかったかなって思って、あはい、日記書き始めました。そうだから最近だから夜に日記書き始めて、私のメイクさんが日記書いてるんですけど、一日生きたっていう証みたいな感じになって、なんか最近一日早すぎて書き留めておかないとなと思ってるんですけど、本当に何も書くことない日とかあるから、結構頑張って今続けて、いつまで続くかなって思いながら、でもまあなんかアンケートとか書くじゃないですか、あの日何してたかなとかもう本当に思い出せなくてでなんか面白い話とかあったかなみたいになって本当に思い出せなくて、写真とか見ていつも振り返るんですけど、みたいになる時に日記を書いてたら、もう言語化してあるから、そこからこう抜粋しやすかったりするかなと思って、なんか役立つものになったらいいなって思って書き始めてました。あ、内容ですか？5行ぐらい。そうです、本当に何もない日は何食べたとかでもなんかその分かれてて、出来事と感想って分かれてて、いや続かないと思ってますよ、私だって続かないと思ってるけど、まあ、とりあえず1週間は超えたんで、義務化はせずにやれたらいいかなって思っています。そう、コース料理の話したでしょ、うん、私は思ったよりマヨラーかもしれないあとは北海道行った時にこうバスで行ったんですよ、普通のバス停に分岐点ってバス停があってめっちゃかっこいいと思って次は分岐点分岐点みたいな、分岐点って出てて、あ、めっちゃかっこいいと思ってそんな名前のバス停あるんだと思って、あの支笏湖行く時のバスに停にあったんですけど、分岐点ってあってわ、ここに来たら分岐点なのかなとかちょっと考えたりしてた話あ、そうですね、バス帰りはバス、え、よかったですよ、その森の道をずっとまっすぐ行くので40分ぐらいずっと乗ってバス、ちょっと遠いので、あの新千歳から、これ何なんだろう、思ったよりマヨラーなんですよ私、マヨラー何でもマヨかけちゃう、で昔は本当にご飯にマヨかけて食べてました、美味しい、なんか酸っぱいの好きなんですよね最近、あの納豆、あ全然関係ないマヨではないんですけど納豆にクリームチーズを入れて食べたらめっちゃ、あ違う、納豆にサワークリームだ、あそう、発酵同士ですよ、発酵同士みたいな感じで、でもそれを試してくださったファンの方がいて、レターで来てたんですけど、なんか、うん、あんまりでしたみたいな からしを入れたらまあ食べれたけど、なんかあんまりでしたって書いてあってマジかと思って、私的に結構すごい良かったので、わ、私の舌って結構おかしいまあ良くはないかもですね、私の家族の中で結構舌バカとして扱われてるので、いえこんな話ですか、いやー、ありがとうございました、またちょっと貯めときます、すいませんバイバイ。Audie.